今日拝読いたします。ヨハネの第一の手紙4章7節から10節まで、新約聖書445ページ、下の段、4章7節から10節まで。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。神は愛から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。以上。聖森神学生によります、鳥なしのお祈りに続きまして、御父の愛と題します、聖森神学生の説教です。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今朝もこのようにして、私たち一人一人の名をあなたが呼んでくださり、愛してくださり、私たちを今日この教会に招いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち過る一週間、本当に弱さの中、貧しさの中を歩んでまいりました。しかしこのようにして、あなたが今日も私たちに命を注がんと、本当に御言葉のこの時を、礼拝の時を、あなたに祈り賛美を捧げる時をあなたが与えてくださっております。この幸いを覚えて本当にもったいなく感謝いたします。どうぞ今日もこの場所において、御霊様、あなたが豊かにこの場所を支配してくださり、豊かにお働きになってくださり、どうぞどうぞ御言葉の門を大きく開いてくださり、私たちがあなたの秘められた計画をことごとく知ることができますように、私たちの耳を開き、私たちの目を開き、どうぞあなたが今ここに生きて働いておられることを、どうぞ私たちに教えてくださいますように心からお願いいたします。語る者の本当に口をあなたが清めてくださり、どうぞ強めてください、励ましてください。本当に足りない最も小さきものをあなたはお選びになりました。どうぞそれは本当にあなたの栄光が表されるためです。どうぞどうぞ今日の礼拝を通して、私たちあなたとお出会いすることができますように、あなたの愛に触れて、私たちがどうぞ根っこから作り変えられ、私たちも愛の人として生きることができますように、どうぞ今日の礼拝をあなたが最初から最後まで豊かに導いてください。今日ここに集うことができずに、それぞれの場所におられ、また病の中に苦しんでおられる兄弟姉妹を等しくあなたが覚えてくださり、今日もあなたが熱くそれぞれに望んでくださり、命を注いでくださることを信じて心から感謝いたします。ありがとうございます。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。本当にですね、主の恵みのうちに私たちは50周年、記念礼拝を終えですね、そして、私たちの愛する野口牧師をまたルワンダに、戻してですね、使わしてですね、そしていよいよ来週はクリスマス礼拝を迎えようとしております。本当にこのですね、流れるようなこの主のテンポにですね、皆様どうぞついていってるでしょうか。ですね、もう本当にもうアップアップしているのが、まあ正直なところでありますけれども、でもですね、本当に私たちの信仰生活は恵みによらなければ進むことができません。一歩も前に進むことができません。本当にこの恵みが大きければ大きいほどですね、また逆風も吹いておりますけれども、しかしですね、この今日も恵みの中で本当に主を礼拝したいと思います。この主の恵みに身を委ねていけば、 私たちのですね、信仰生活、この聖霊様の豊かな働きの中に、もうただこの身を置いていればですね、本当に主はすべての必要を教会に与えてくださり、そして私たちを養い、祝福へと導いてくださいます。ちょうどですね、流れるプールのようにですね、本当にその流れる恵みの中にこの身を置けばですね、もうスーッと、まあもちろん逆風が吹いたりいろいろあります。でも、ただそのところに本当に身を沈めていれば、もうスムーズに主がですね、本当に約束の地に連れて行ってくださいます。でもですね、そこで流れるプールでもし皆さんがですね、じっとそこに立ち止まっていたらですね、もう水圧も自分にかかってきますし、またですね、本当に流れている人とぶつかるしですね、もうそのようなことがあるわけです。このですね、この主の恵みに委ねさえすればというのがですね、本当に私たちの信仰生活のポイントでありますけれども、私たちはすぐに自分を見たりですね、本当に人を見て羨ましがったり、また自分を誇ってみたりですね、また環境を見て足が止まってしまうものです。みんな私たちはそのような弱さ、欠けの多いものです。しかしその弱さを覚える時こそが神様の恵みの時であることを私たちはですね、忘れてはなりません。弱さを覚えている皆さんはですね、もう皆さん弱さを覚えていないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、きっと皆さんそれぞれの場所にあって弱さを覚えていると思います。しかしもうすでにその弱さを覚えている時こそですね、主の恵みの中にも置かれているのであります。パウロは言いました。私は弱い時にこそ強いからですと。そしてこれはですね、言うまでもなく、決してですね、パウロが強がりでね、言ってるのではありません。パウロがですね、人と比較して、まあ、自分は弱いけれども、弱さを知ってるけれども、でも、いいんだ、こんな自分でも。神様が愛していらっしゃるんだから、別に、こんなでもですね、いいんだ、そんな投げやりな、弱くても弱いままでいいような、そんな人間的にですね、自分を励ますような、そんな、弱っちいですね、言葉をこの時パウロが言っているのではありません。なぜならイエス様はですね、を信じて生きる私たちは、神様は弱くても、この欠けてもそのままでいいよとおっしゃっているわけではない。その中で本当に主の恵みに生かされるならば、皆さんは強くなります。そして力を受けることができます。なぜなら、病人にかかっている人にですね、イエス様は、そうですか、大変ですね。じゃあ、まあ、あなた弱いままでもね、恵みが注がれるし、ね、それでもいいですよとイエス様はおっしゃらなかった。治らなくても、まあ、静かでね、いいですよ、そのまんまでとはおっしゃらなかった。イエス様は、なんておっしゃいましたか？イエス様は、立ちなさい。なえた足をまっすぐにして立ちなさい。そして元気になりなさい。床を担いで帰りなさい。とおっしゃるのがイエス様です。その病を通して、また私たちの弱さ、貧しさを通して、主が栄光を表してくださるときに、私たちは本当に弱いけれども、私たちはそれゆえに主が働いてくださり、恵みゆえに私たちは強いですと、そのように言うことができます。主はパウロにですね、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、そのようにおっしゃいました。その弱さの中に神様の恵みが注がれるときに、私たちの内側にですね、この神様の力が発揮されていくんです。恵みが注がれなければ私たちは弱さは弱さのままです。でもそこにおいて私たちが本当に主を求めて、この恵みを注いでください。私たちをどうぞ力を注いでください。そのように祈るときに、そこにこそ神様の力が発揮されていくということです。私たちの教会は、今ですね、ヒューマン先生をルワンダ研修に派遣し、まあ、牧師不在というのはですね、本当に教会にとってまさに本当に最も弱い時だと思います。そのような中をですね、歩んでおります。そして、来年にはヒューマン先生だけではない、カナ先生、そして野口家の子供たちをですね、インドネシアに派遣しようとしている。まさにこの教会にとって弱さを覚えるそのような荒れ野の中を私たちは通らされております。しかしこの時こそ私たちはこの弱さのうちにとどまっているのではなく、その時にこそ私たちは聖霊の火を切に切に求めて、そしてこの時圧倒的主の恵みの中で教会にこの恵みは十分に注がれていると神様がおっしゃってくださる、その主の力にですが十分に発揮され、そして恵みにですね、この本当に流れるプールのようにですね、私たちが押し流されていきたいと願います。そして私たちに注がれるこの恵みというのは、 このクリスマスの時私たち迎えようとしておりますけれども、神様の愛であります。私たち罪人を愛してやまない、許してやまない十字架の愛であります。いよいよですね、来週クリスマス礼拝を迎えます。イブ礼拝を迎えます。子供たちはですね、きっとクリスマスプレゼントをですね、楽しみに待っていることと思います。昨日ですかね、私たちのするともみ新学生はですね、早々神様からフルートのですね、クリスマスプレゼントをいただいたというですね、もう本当にこの、ぜひ今度ですね、きっと姉妹が証ししてくださると思います。本当に素晴らしい、もうまさに神様からこう本当に贈呈された、そのようなですね、クリスマスプレゼントをいただきましたけれどもですね、私たちはこの時クリスマスを待ち望むこの中にあって、本日の箇所にあります、ヨハネ第一ですね、4章の9節、10節をご一緒にお読みしましょう。445ページです。4章の9節、10節をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネ第一の手紙4章、9節、10節、3杯。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。アメン。これが私たちの本当に迎えようとしているクリスマスであります。ここに愛があります。ここ以外には愛はありません。これを通して、この神様の愛を通して、私たちがイエス様を通して愛を知ることができたんです。ですね、この天のお父様の、この私はこう今日はですね、御父の愛というタイトルをつけさせていただきました。お父様の内に燃えている私たちへの熱い愛を知る、そして私たちがですね、このクリスマスの時知るだけで終わるのではない、一人一人がその愛を体験し、そして主がこの私たちをですね、この内にもこのアガペの愛である神様の愛を注ごうとされていること、そう願っておられることを私たちはこの時ですね、深く覚え、クリスマスの時を本当に待ち望みたいと思います。それではこのですね、この御父の愛はどのようなものであるのか、そして今日のですね、講読の箇所を選ばせていただきました。これは皆さん本当に有名な箇所でですね、放蕩息子のところをご存知だと思います。以前ですね、ある姉妹が転入式の時だったでしょうか、私は放蕩息子は本当にこの話は大好きじゃありません。でそれはですね、こんなに好き勝手にやって、そしてもうやり、もう本当にお金も使い尽くして、もう遊び尽くして、それなのにもうですね、帰ってきてなんで許されるんですかってですね、もう好きじゃありません。でもその姉妹もですね、その中で本当にそういう時を通して、また本当に自分も教会、また神様離れていた時を通してですね、自分も放蕩息子のようだったというふうにですね、まあ、神様を本当に感謝されておりましたけれども、以前ですね、この間以前福岡の神聖教会の純正先生もですね、この放蕩息子をですね、3年間やってたという話をお聞きしました。でですね、武田先生とその話をですね、ゆっくり、まあ、いろいろですね、その放蕩の3年間の純正先生、主任牧師のですね、純正先生の話を聞いてですね、まあ、とにかく本当に牧師家族の中でできなかったこと、それをとにかく3年間の間もありとあらゆるですね、もうこの世の楽しみをですね、もうやり尽くしたんだよって言ってですね、もう純正先生はそうだったんだ、3年間って言って、一切教会に寄りつかない、家に帰ってこなかったんだよという話をですね、武田先生がしておりましたので、私はですね、この言葉を思い出して、ああそうですか、純正先生は放蕩の限りを尽くしたんですねと言ってですね、言ったらもうそうだよって言って、もう先生と大笑いしたんですけれども、この息子はですね、まあ、ここにヒューマン先生もそうだったということを聞いております。もうここにきっとですね、もう放蕩息子娘たちやっぱり皆さんいらっしゃると思います。そしてもう人のことは言えず、もう私自身がもう放蕩娘でありますけれどもですね、今日のこの息子はですね、実家に帰るのが嫌になり、実家にいるのが嫌になってですね、きっとこの本当に若い時だと思います、家族と生活するのが面倒になり、そして 勝手に家を出るだけじゃなくてですね、このお父さんからいただくその財産を要求して、そして何日も経たないうちに財産を全部お金に変え、そして遠い国へと旅立っていった。まさに放蕩の限りを尽くしてですね、もう遊びほうけたわけです。そして財産を使い果たしてしまったときに、食べることもできなくなったときに、14節、何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。そしてですね、彼は最後、豚の食べるイナゴ豆をも食べてでも腹を満たしたい。そう願ったけれども、食べ物をくれる人も誰もいなかった。そのような状況に置かれたときに、17節です。そこで彼は、我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに私はここで飢え死にしそうだ。彼は我に立ち返った。このように17節で書いてあります。これはですね、口語訳では本心に立ち返ったというふうに書かれていますし、また原語のですね、そのまま訳すならば自分自身に立ち返った。自分が今まで当たり前のように持っていたお金、当たり前のようにいた家族、友達、しかしそのようなものが全部取り去られたときに、彼は死んだも同然の貧しい自分自身の姿を見たのであります。そして彼はお父さんのところへ帰ろうとそのように決意しました。18節からのところをお読みしますとですね、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。このように帰ってお父さんに言おう。そのように息子は思ったわけです。息子はですね、もう本当にお父さんのその愛から逃げてしまった。その愛の中で息子と呼ばれる資格はもう自分にはない。だからもう雇い人の一人でも構わない。だからお父さんのそばに帰りたい。お父さんのもとで一緒に暮らしたい。そのように息子は思いました。どのような本当に思いでですね、お父さんのところに行ったでしょうか。きっとですね、お父さんに怒られるかもしれない。また追い返されるかもしれない。そのように息子は思いながらですね、行ったかもしれない。しかし、その時ですね、どのようにしてお父さんは待ってたか。まだ遠く離れていたのに、父親、息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。お父さんがですね、そのような中でどんな怒られるかもしれない、そのように思っていたとき、いや、そうではない。お父さんはそのとき、まだ遠くに離れている息子を見つけて、そして駆け寄って抱きしめて接吻をした。本当に帰ってきてよかった。帰ってきてくれてありがとう。このですね、哀れに思いというですね、この父親は息子を見つけて哀れに思い。これがですね、この教会でも何度も語られております。スプランクニゾマイというですね、ギリシャ語です。哀れに思い。それは蝶がねじれるほどの思い、断腸の思い。走り寄って息子を迎え、そして息子はですね、お父さんにごめんなさい、私は本当に天に対してもお父さんに対してもお父さんの愛に対して罪を犯しました、ごめんなさい、だからどうか本当に雇い人の一人でもいいから私を置いてください、もう息子と呼ばれる資格はありません、そのように言いました。その時ですね、お父さんは何と言ったでしょうか。22節からのところでですね、しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてあり、足に履物を履かせなさい。お父さんはですね、もし、どうでしょう、私たちだったらですね、帰ってきた息子をですね、子供を、まずですね、まあ、本当に一言二言、なんか言ってやらないと気が済まない。ここでしっかり教育しとかないととかですね。そして、本当にですね、もうここぞとばかりに、もうお父さん方どうでしょうか、説教するですね、そのような私たちそうではないでしょうか。でも、お父さんはこのところで書いてあるのを見ると、何も言わない。息子がごめんなさい、お父さん私を許してください、そういった時にお父さんは何もその息子の罪を問いただして、なぜそんなことをしたんだ、そんなことは聞かない。ただお父さんは説教するどころか大喜びしてですね、この一番いい服を持ってきて、そして指にてですね、手に指輪をはめて、そして足に履物を履かせてあげなさい、すべてを満たしてあげなさい、そのようにお父さんが しもべたちにですね、言いました。そしてこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていったのに見つかったからだ。そのようにして大喜びで、お父さんは息子を迎えたわけであります。まだ遠くに離れている時にも、ロマ書にあります、ロマ書のですね、5章8節のからのところにあります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神が私たちに対する愛を示されました。まだ罪人であった私たちを愛し、忍耐し、それこそですね、本当に腸がよじれるほどの思いで私たちを待っていてくださり、いつか立ち返りなさい、立ち返りなさい、救われなさい、私のもとに来なさい、悔い改めたい、悔い改めなさい、私があなたの罪を許そう。そのようにしていつもお父さんは私たちのことをですね、天皇お父様は私たちのことを待っていてくださる方です。そしてその御父の愛、その断腸の思いがですね、腸がよりじれるほどの思い、この父の憐れみの心が具体的に私たちに表されるのがこのクリスマスの時です。私たちの罪の現実、欲する善は行わない、欲しない悪を行ってしまう、愛したいと思っても愛することができない、許したいと思っても許すことができない、いやその真逆を言ってしまう、裁いてしまう、憎んでしまう、その私たちの罪のど真ん中に、心から本当に自分の身と同じように愛する一人子である御子イエス様をお使わしになりました。それがクリスマスです。そして十字架においてイエス様は私たちの罪とが汚れ、すべて病、すべてを引き受けて死んでくださいました。そして復活された今もなお私たちのために十字架上より血を流し、父を彼らを許したまえ、今もなお私たちのために、立ち返るために、私たちが本当に道をさまよってしまう、その私たちのために祈り続けてくださっております。これが私たちに示された御父の愛であります。ヨハネ3章16節のところのですね、有名なところですけれども、この神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのためにイエス様が使わされてきました。この御父の憐れみはどれほど深いものでありましょうか。先ほどですね、後にも父の涙というのを賛美しますけれども、本当にこの時に大切な大切な一人子を十字架につけられた、あの十字架上で叫ぶ御子の声を天皇お父様はどのような涙を流しながら聞いていたでしょうか。それでも私たち罪人を愛するがゆえに、御父はご自分の身から出た愛する御子の死をもって私たちに救いの道を開いてくださった、命をお与えになったのであります。皆さん、これほどの愛に私たちは生かされているんです。これほどの愛に私たちはですね、本当に愛されているんです。そのことを思うときに、決して私たちはですね、自分を卑下してはいけません。お父さんが悲しまれます。私たちがですね、それこそ私がですね、本当に自分を、昔からですね、私は常に割と昔そうだったんですけれども、本当に自分はない、もう何にもない、何にもない、もう自分はダメだ、ダメだと言ってですね、そうすると本当に私の父母は悲しみました。そんなこと言っちゃいけない。そんな風に言っちゃいけない。神様が愛しているのに。そうです。神様は私たちのことを本当に愛しておられます。そしてその恵みを注がんと、今も本当に私たちにその憐れみを注いでくださっておりますですね。そしてそのためにイエス様が私たちの本当にそのこの命を買い取るためにイエス様が十字架上において命を捧げてくださいました。しかしですね、私たちは同時にこの愛されていることを知りながら、このですね、先ほどのオルカデに戻りますけれども、このお兄さんのようになっている、そのような私たちではないでしょうか。もうですね、ここはもう本当に、ですね、もう何と言ってもこのお兄さんですねというのはですね、もう本当にお父さんの憐れみの中で、放蕩娘だったら娘からですね、父の元に帰ったらですね、今度はお兄さんのようになってしまう。それが本当に私たちの姿ではないでしょうか。もうその時はですね、父を許してください、そして本当に神様の愛に、お父様の愛に私たち満たされた時に、今度は私たちがですね、あの人はこうなのに、私はこんなに、このお兄さんが言っています、 お兄さんがどのように怒ったかというとですね、28節で怒って家に入ろうともせずです。家に入ろうともしないぐらい、もう入れないぐらい怒りでですね、息子が愛されていること、息子がですね、お父様に本当にこの上なく愛されていることを、妬みに思いですね。そして、このですね、もうなんで私はこんなに何年もお父さんに仕えていますのに、言いつけを背いたことも一度もないのに、なのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところが弟がですね、娼婦どもと一緒にあなたの寝食を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになるんですか。どうしてそんなことなさるんですか。そのように私たちの心に湧いてしまう、そのような本当に貧しい者たちであることを私自身本当に日々覚えているものであります。しかしお父さんは32節で言いました。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶの当たり前ではないか。天のお父様はすべての人たちを愛しておられ、私たちが本当になかなか愛せない隣人のことも神様は本当に愛しておられ、深く憐れんでおられ、そのすべての人たちのためにイエス様が来てくださったのであります。マタイ伝のですね、18章、このルカ伝のところにもあるんですけれども、マタイ伝のですね、18章の100匹のですね、羊から1匹が逃れていった、逃げていった、さまよっていった、その1匹の羊を、イエス様が例えておっしゃっております。その99匹を置いて、その1匹を探しに行く。そして、この18章のですね、14節からのところに、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。神様が一人も、本当に一人の人も、罪に死んだ状態でいいとは言わない。一人の人でも、小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。そのように神様がおっしゃっております。私たちが救われたように、私たちも愛されて、私たちの命も贖われたように、今、イエス様を知らずに、滅びの中を歩んでいっている、私たちの家族、友人、また、この日本の民のために、私たちどれほど、本当に取りなし、祈らなければならないでしょうか。ここに、御父の愛があります。そして、この愛が、私たちを説教へと動かしていく力になるのです。この御父の宮霊の情熱が一人の失った羊を愛して愛してやまない、探して探してやまない、その御父の愛、このアガペの愛が私たちの世界宣教の原動力です。この世界宣教をするときにこの愛が私たちのうちに注がれて、今日も世界祈祷研究をしますけれども、喜んで捧げるもの、喜んで使わす教会、私たちはアンテオケ教会で、タレとですね、私たちには御言葉が語られております。受けるよりも与えるのが幸いであると、そのようにおっしゃった、その教会として、私たちがこの愛の力を受けるときに、本当に多くの世界宣教にですね、宣教師を使わして、一人でも多くの魂の救いのために、イエス様に捧げていきたいと願います。私たちには、しかしこのような愛はありません。このような愛がですね、私たちの内側から湧いてくるものでありません。私たちは所詮、本当に愛されていながら、それこそお兄さんのようでですね、息子と呼ばれる資格などない、雇い人でも構わない、そのような身であること、それでも、あなたは高価で尊いとおっしゃってくださった、その愛をからですね、私たちは離れてしまう。何か自分が特別に選ばれたかのように、また何か私、自分はですね、特別に愛されているかのように、そしてあの人は愛されていない。あの人はまあダメダメダメ。信じてないからダメダメダメ。ね、あの人は教会に行ってないから、もうね、うちの主人ももうなんだなんだって言ってですね、もう本当にそういうふうに思ってしまう。そうではない。一匹の失った羊をこよなく愛するイエス様の愛です。その愛が私たちに注がれるとき、この聖霊によって私たちにそのアガペの愛が注がれるとき、私たちの内が旧霊の情熱に燃やされて、罪の中にいる者たちを救いたい。そのために本当に涙が出て仕方がない。祈らずにはおられない。そのように私たちが本当に根っこから作り変えられて愛の人となっていくのであります。そこから私たちは祈りが始まっていきます。そして何よりも 聖霊が私たちにですね、注がれて、このアガペの愛が私たちに示されるとき、そのときには十字架の愛が私たちに注がれるとき、こんな私でも主が愛してくださっている。こんなに何にもない私でも主が召してくださっている。私には何もない。それこそ本当に何もない。もうそれこそですね、今このように神学生として立たせていただいておりますけど、何もない。本当にそうです。学びもない。何もかも足りない。この本当に自分が持っているものを見ればですね、でも本当に聖霊に満たされるときに、こんな私でも、このようにして本当に御言葉を語ることは許されている。このような私たちでも、世界宣教の使命に本当に選ばれているということ、そのことを私たちが本当に深く知ることができるので、そしてですね、ダビデのようにですね、もう裸踊りしたくなるんですね。もう本当に神様はこんなに私を愛してくださっている。なんで私たちがですね、嘆いていていいでしょうか。なぜ私たちがもう落ち込んでですね、もう本当に祈ることもしない、前に進もうとしない、そんな状態でいいでしょうか。そうではない。皆さん一人一人を神様が愛され、そして一人一人を神様の御用のために本当に用いてくださろうと、そのように神様が皆さんをお作りになりました。そしてそれは、このヨハネのところに最後戻りますけれども、ヨハネのですね、ヨハネの手紙、4章の今日の聖書箇所の中にありますけれども、それは神が私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちが祈ること、私たちがこのように教会に集うことができるのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神がまず私たちの名を呼んでくださったからです。だから私たちは、その愛に生きることが許されているのです。そしてそれは罪の中に死んでいる者たちを私たちがですね、死んでいる私たちをが生きるようになるためであると、ここの今日の聖書箇所で書かれております。私たちが生きるようになるためです。神が一人を世にお使わしになったのは、その方によって私たちが生きるようになるためです。そして、ここに神の愛が私たちのうちに示される、私たちのうちに示されるためでありますと、そのように書かれています。これはですね、ファネローという言語が使われているんですけれども、口語訳の方がですね、まあ忠実に訳していると思いますが、明らかにされるということです。私たちのうちに神様の愛が注がれるとき、そして私たちがイエス様を信じて、イエス様の救いに預かるとき、私たちが死んでいたのに私たちが生き返ったとき、そのとき私たちのうちに神様の愛が明らかにされていくのです。それが、神様の私たちに注がれている愛です。ただ私たちを救っただけではない。ここでですね、この4章のところを読みますならば、この世で私たちもイエスのようであるからですと、そのように4章の17節で書いてあります。そうです。私たちが本当に神様のもとに立ち返り、そして神様の愛を切に求め、そして神様の愛が注がれるとき、この世において私たちもイエス様のようになることができると、そのように聖書では語っております。この時私たちは本当にこのですね、クリスマスを待ち望むこの時に、私たちのうちにこのアガペの愛が注がれて、互いに愛し合いなさい、そのようにですね、ここで書かれています。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。私たち互いに愛し合うときに、そこにおいて本当に神様の愛が全うされ、そして私たちのそのですね、アガペの愛による教会にその愛が満ち溢れるときに、本当にそれを見るですね、それこそ近隣の方々、また家族の人たち、その人たちが本当にそのイエス様を知ることができるのであります。そのように神様は私たちを作り、そして選んでくださったのであります。 どうかこの時ですね、クリスマスを待ち望み、そしてイエス様をこの貧しさの中にお迎えする時に、私たちにこのアガペの愛が注いでください。そして私たち愛することができない私たちを愛する者へと作り変えてください。イエス様のようになりたいです。イエス様のように本当に私たちあなたにですねこの身を捧げていきたいです。そのような祈りを持って、そしてですね本当に心から互い愛し合い、使い合い、そして許し合う者へと変えられていきたいと願います。聖霊様によってこの熱い御父の情熱が私たちのうちに注がれることを願います。そしてさらにさらにですね、熱く世界宣教のためにこの情熱が注がれるときに、愛する者たちの救いのために本当に取りなし、涙を流し、祈る者へと変えられていきましょう。喜んで宣教する者となりたいと願います。喜んで宣教師を使わしていく、喜んで出ていってですね、本当にこの福音を、このクリスマスの訪れを、このイエス様をお伝えする、そのような私たちになりたいと願います。あのですね、まあ、最後ですけれども、50周年のですね、皆さん言葉を、50周年の感謝とですね、また新しいビジョンに向けて皆さん書いてくださいましたけれどもですね、そこで本当に、皆さん素晴らしいんですけれども、そこでですね、村瀬正則兄弟のですね、書いてあったことをですね、私は本当に胸が打たれました。兄弟が書かれていたのはですね、多くの人が玉川、この玉川教会で愛すること、許すことを知りますように、そのように兄弟が新しく始まる50年の歩み、100年前のまでのですね、向かっての歩み、その時にこの教会において、この玉川教会において、私たちが愛すること、許すことを知りますように、私たちこの祈りを持ってですね、本当にこのクリスマスの時、私たちにこの御父の愛を、あなたが涙を流して、私たちの救いのために御子を使わせてくださった。私たちもその本当に御子に流れている、その御父の愛を持って、私たちも愛する者、許す者へと本当にならせてください。そして私たちをいよいよこの恵みの中に本当に押し出してください。そのように祈り、願いたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日もこのようにして私たちにあなたが等しく望んでくださり、聖霊様、この場所にあなたが満ち溢れてくださり、あなたが御言葉をお語りになったことを信じてありがとうございます。どうかしよう、私たち本当に欠けの多い貧しいものです。しかしあなたはすべてご存知です。すべて知っていてくださいます。そのあなたは私たちのために、まだ私たちが罪人であって、あなたから遠く離れている時にもかかわらず、あなたはイエス様を使わせてくださり、私たちのために十字架上においてその命を捧げてくださいました。ありがとうございます。主を心から感謝いたします。どうぞ今御霊様、私たちに降り注いでくださり、そのアガペの愛を私たちに教えてください。その十字架の愛を私たちに注いでください。そして私たちがこの教会を通して愛する者、許す者へと、主を私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします。聖霊の力なくば、私たちあなたに愛を注がれなければ愛することができません。一歩前に進むことができません。本当に恐れの中に身を潜めてしまうものです。主をどうぞ今この教会に聖霊を注いでください。命を注いでください。あなたのうちに注がれているその御父の愛、情熱を、救霊の情熱を、宣教の情熱を、私たち一人一人に注いでください。主をあなたが必ずそのようにしてくださり、この弱さを覚えるこの教会の中で、あなたの恵みは十分であること、そしてこの恵みに押し出されて、いよいよ私たちが本当にリバイバルと世界宣教の教会として大きく主をあなたに用いられていくことを固く信じて心から感謝いたします。どうぞ新しい週間、私たちを恵みによって導いてください。私たちを御言葉によってどうぞどうぞ道を開いてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。ありがとうございます。あなたの尊い皆を、あなたの尊い父を賛美いたします。感謝します。すべてを本当に新しい週間も御手に委ね、尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。